皆様、2011年、明けまして、おめでとうございますということにしておきましょう。ね、そういう風に言っといた方がいいらしいから。いや、それはもう、それはもう、その、おのおのあるでしょう、いろいろ。2010年の扉の前で呆然自失になってる君。閉じてしまった2010年の扉に、号泣しながら拳を叩きつけてるあなた。あるでしょ、いろいろ。しょうがない、それはもうね、あの暦というのはもう非常にも進んでいきますから、もう開けちゃいました。開けちゃったし閉じちゃいました。2010年はもうやり残したこととかね、取り戻したい時間とか、もう会えない人とか、いろんな思いを詰めて2010年終わったんで、おめでとうございますってことに一応しときましょうね。そこら辺はもうポーカーフェイスで、皆さんも作り笑顔であげまして。もう最悪だよ、新年の挨拶もろくにできないやつがね。いつになったら俺は素直に明けましておめでとうございますというようになるのかなってことで、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いいたします。あのね、なんていうのかな、まあ、こう新年明けて2011年、いろいろ抱負とか僕は考えたんだけどさ、まあ2010年、去年のタイムマシン部ってのは本当にね、もういろんな方にこう助けてもらったわけですよ。本当にありがたかった。もう1年通していろんな人にこう力を貸してもらったりとかさ、いろんなものをもらったわけじゃない。だからやっぱり僕はなんか、なんていうのかな、こう2011年、やっぱり僕ももらってるばっかりじゃなくて、何かこう一つね、人に何か与えられる人間になりたいなと、たとえ2011年12月31日に棺桶の中で入って釘をトントン打たれたとしてもね、その時、あ、俺はこの27年の人生で一個何かちゃんと残せたなっていう風に思えるようになりたい、この1年はと思うようになって頑張っていこうと思ったわけですよ、1月1日。でね、まあ今現在1月の6日ですか、これを撮ってんの。もうクリアしちゃったね、その抱負を。もうなんかそこまで行っちゃったな、この1週間で。もうなんかその抱負はクリアしちゃったな。つうのもね、俺もようやくこう人に、なんつうのかな、そういう夢とか希望を与えられるようになったな。この間ね、たい焼き屋さんに行ったわけですよ。たい焼きって毎日毎日焼かれてるやつなんですよ。もうやだよ。もうやだよ。明日も明後日も来週も。あんたはいいよな、坊やはいいよな、将来の夢が野球選手とかで。でもおじさんたちは毎日焼かれるだけなんだよ。買っておくれっていう、あのたい焼き屋あるじゃん。たい焼きの断末魔が聞こえる、まあ、僕はたい焼きが好きなんで行ってきたわけですよ、もう新年早々で。たい焼きのなんか具もいろんなのがあるんだけど、僕はカスタードクリームが大好きなんで、もうカスタードクリームがもう心底好きで、血液の中全部カスタードで通ればいいのに、血液の成分が。有名なってビストロスマップにもし出れたら、俺はカスタードクリームのたい焼きをオーダーするからね。もしちょっとこう、なんかなんていうの、ちょっとこうセンスを聞かせて抹茶のたい焼きとか作ってきたら怒って帰るからね。か、ぶどう味のグミか、どっちかだから。オーダー、ぶどう味のグミって、スマップに対して、もしくは、オーダーファンタだから。買ってこいってことだから。まあ、それぐらい僕はもう、カスタードクリームのたい焼きが大好きですから。で、まあ、行ってさ、こう、二つ買ったわけですよ。おじちゃん、カスタード二つくれって買ったわけです。で、まあ、それをもぐもぐ食べながら帰ろうと思ったら、俺の後ろに、まあ幼稚園ぐらいかな、まあ小学校も行ってないぐらいのちびっ子がいるわけですよ。でそのちびっ子がまあお金を握りしめてだね、おじちゃんに元気よくカスタードクリームのたい焼きをくださいって言うわけだ、ね、おお、この年でカスタードクリームが分かるなんて、なんてマスターガキだと。カスタードクリームの良さが分かんない、大体もう30後半とかそれぐらいで、なかなかね、この5歳児とかでね、カスタードクリームの美味しさが分かる。だってあれ5歳児ぐらいだったらタコワサとかが好きな、なめろうとかが好きな頃だろ。そう、カスタードクリームが分かるなんて、なかなかこれなんか通なガキだなと、こいつは将来楽しみだなって思ってたら、おっちゃんが、たい焼き屋さんのおっちゃんが、ごめんね坊や、カスタードはね今ちょうど売り切れちゃったんだよ、言った瞬間のその子供のこの世が終わったと。2012年を待たずして地球は滅びたぐらいの泣きそうな顔になるわけ。もうここでね、やっぱり違うね、俺はね、あげたからね、一つ カスタードクリームのたい焼きを。それ一つですよもちろん。今笠原さんが一つってとこになんかんっていう当たり前だろうがお前すごくね。そんな見ず知らずの卵子と精子がさ合体したような生命体にだよなんて言い方だよ俺は人の子供に対してね。そんな全然知らない子供がだよ、カスタードクリーム売り切れて、俺がほら2個買っちゃったせいでなくなったからね、1個あげたってもうこなんつうならやっぱもうノーベル平和賞もんだよねこれは完全にね。でまあもちろん後ろにあの妹っぽいやついたんだけどそのガキの後ろに実を言うと妹っぽいなんかそいつのマーク2みたいなガキいたんだけど3歳ぐらいの女の子がいてどうやらその子もカスタードクリーム食べたいような雰囲気は出て、いやあかんねん、カスタードクリームを食べたいという雰囲気出しながらたい焼きのなめろうを なめろうが入ってるあの魚のすり身の入ったたい焼きをなんかすげえなそれを食べたい子かもしんないけどいたけど、でもだよ、カスタードクリーム2つ食べないと俺はもう回る、俺のエンジンは動かないのに、坊やと、もうそのまんま言うと、あ坊やと、これお兄ちゃんが2つ買ったから1個あげるから食べなってあげたわけですよ。おじさんが俺に代わりにあんこを1個くれるわけですよ。ね、まあもう帰り道もう、あ俺は本当にいいことをしたな、あれもう1月3日とかそれぐらいの話だったと思うんだけど、もう俺は正月早々いいことをしたなと思ってルンルン気分で帰って今日来たわけですよ。もうね残念でしょうがない、白井さんは DJ 白井は残念でしょうがない。こんだけ DJ がもう進化したのに成長したのに、人のガキにだよ、カスタードクリームのたい焼きをあげる。もうなんかさ、言えば言うほどこのラジオを聞いてくれる人が減ってく気がするんだけどね。でもまあまあ普通にいいことじゃない、いいなったのに、この目の前でさっきからゲラゲラゲラゲラ笑ってる AD 笠原がカスタードクリームのたい焼きを用意してねえってとこなんだよね。もうやれっかよって話だよ、ふざけんなバカ野郎って、もう喋れるわけねえだろうとな、俺は今日楽しみに来たわけよ。やっぱそうやってなんてのこう恩ってのはこうね、なんか巡ってく、俺がもらった恩は誰かにこう俺が渡して、その恩は誰かが渡して、だから俺もまた誰かから、そうだな多分一番近い笠原あたりから多分今日ねこの録音スタジオ入ったらみっちりカスタードクリームがもうスタジオのドア開けたらなんかその黄土色の黄色のクリームがびっちりあって、中からムニュムニュムニュムニュムニュってカサルクが出てきて、よう人いたよって言うのかなと思ったら、カスタードクリームの彼女もねえわけよ。俺が今目の前で飲んでいるこのジュースの中身がカスタードクリームだと思ったら全然普通の炭酸飲料なわけですよ。もうカサルさん成長してください、笠原さん成長してください、もうカスタードクリームを用意できる AD になってくださいというわけで今年もよろしくお願いします。タイムマシーン部、今週も始まりましたタイムマシンもお相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前でゲラゲラ笑っているのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
さあ、うさぎ年にちなんでね、まあ、2人ともバニーガールの格好で送らせていただいてるわけでございますけど、こうもうお尻が食い込んでしょうがないけどね、笠原くんは片っぽの耳をピョコピョコ曲げながらのお送りでございますけど、うさぎ年ですから、もうあの虎と竜に挟まれているうさぎ年でございます。もうなんかあの神様的にもちょっとアクセントをつけようと思ったんでしょう。もしくはその虎と竜をこう並べるといろいろ竜子乱舞とか竜子の剣が始まっちゃうから多分間にうさぎを入れたんでしょうなってところでございますけど、まあ早速そんなこと言っときながら去年の話をしたいなと僕は思ってるわけですけどね、だってそりゃそうでしょうがよ、この6日間ぐらいであったことって言ったらそれぐらいだもん俺、カスタードクリームのたい焼きをあげたっていうぐらいの、それをさぞっかしら大げさに喋るぐらいしか僕はできないから去年の話をちょっとしようかなと思ってるんだけど、去年ね、まあ俺にしちゃ珍しくあの忘年会に行きまして、つうのもあのこの番組のリスナーの方々が、主催というか開いてくれてた忘年会にあのもしよかったら来ませんかっていう連絡が来て、でちょっとこう顔出しに行こうと思って行ったわけですよね。まあ、嬉しいのがさ、 なんていうのかな、まあ、池袋のとある居酒屋でやったんだけど、お店入った瞬間にもう結構20〜30人ぐらいいるわけですよ。もうそ全部そ、しかもその場にいる人はもう 全員がさ、その30人全員がこのラジオを聞いてくださっている方々なわけじゃん。1年間聞いてくれてたわけじゃない。全員俺の性癖を知ってるわけじゃない。もうその場にいる30人、なんだろうこの集いっていうか全員俺の性感帯の位置を正確に知ってるわけだよね。だってラジオで喋ってっからこの間なんかツイッターで、来年からラジオを始めたいんですけど、白井さん何かアドバイスをくださいって子がいたんだよ、学生の子で。性感帯とかあんま喋んない方がいいと。結構バイト先の人とかにも聞かれるから。後々ね、この間ね正月何にもなかったって言ってながら親戚の集まり顔出したんだけどね、おじさん聞いてたからね親戚のおじさん聞いてたからね俺のことをそれこそ胎児の頃から知ってるようなお母さんの弟の方がね、俺の性癖を知ることになったからね、あんまり性癖とか喋んねえ方がいいよ。あんまり耳が性感帯ですとかね言わねえ方がいいと思うのが、ポッドキャスト歴4年になる男のアドバイスまあその 20〜30人の方がいてくれて、まあ結構ね楽しく僕も飲ませていただいてね、飲んでる間ずっと喋ってたのが、料理で出ていたサーモンカルパッチョをすっごくエロく食べるっていうのを俺はずっとやってて、こんなにベチョベチョにタレをつけて、こんなにドピンク色に染まって食べられたいのかいっていうのを、リスナーの方々がいる中で一人でやってるっていうそれは俺の中ですごい楽しくなっちゃって、どれぐらいエロくこの料理で出てるサーモンカルパッチョを食べられるかなみたいな。ベチョベチョじゃないかおい、ベチョベチョじゃないか、プリプリの身をしてみたいなのをやってたりとか、あとこうの参加されてた方で一人の方が出した話題が最高でさ、もしですよ、もし自分が女の子だとして、どのモビルスーツとセックスしたいっすかっていう、この出した瞬間全員の頭にハテナが何個も。もし自分が女の子だとしてっていうのはよくある話題じゃない。もし自分が異性だとして、例えば好きな男性のタイプとかいうの分かんじゃん、どのモビルスーツとセックスしたいっすかっていうのを夜の10時ぐらいに年末の池袋ですげえ熱く討論ですよ。もうグフに縛られてだよ、グフのあの鞭で縛られて電気を流されたいガンダムを仕留められなかったことを怒られながら鞭から電気を流されたいとか、あとイケメンのマッチョのドム3体にジェットストリームアタックでもうむちゃくちゃにされたい、休む間もなく変わる変わるジェットストリームアタックでみたいな、私より背の低いズゴックが可愛くて可愛くて、そのクローで私のチブサをわしづかみにみたいなのっていうのを、20〜30人近いリスナーの方々と繰り広げみたいな、まあ、そういう楽しい忘年会でさ、今ツイキャスっつってね、なんか iPhone でユーストリームみたいなのができるんだよね。でなんかその忘年会もずっとその参加されてる方がツイキャスで流してて、16歳の高校生の子とかがさ、こう見てる中でずっとどのモビルスーツとセックスがしたいか論と、俺のめちゃくちゃエッチなめちゃくちゃエッチなサーモンカルパッチョの食べ方を伝授してたから、あれなんか捕まってもよかったかもしんない、あれはそれ忘年会があって、忘年会1個もう1個あと面白かったのが、帰り道さ、1人リスナーの方がさ、よかったら白井さん送ってきますよ、その車でね、いらっしゃってる方だったから、よかったら、まあ帰る方向一緒だから車乗ってたらどうですかって言ってくれて、じゃあお言葉に甘えてって乗ったら、その方のお子さんもこう来ててっていうか、まあ、その方正確に言うと飲み会には参加されずに、その最後だけみんなとちょっと合流して、どうされたら帰り道一緒になりますかってことだったんだけど、その車の中に子供がいて、3歳、まだ3歳になったばかりぐらいの、ようやく言葉を覚えたぐらいのお子さんがいて、まあもう子供ってすげえなと思ったわけです。つうのもさ、俺がそのなんていうの、車に入った瞬間からもうずっと言ってることが、最強線に乗りたい、最強線に乗りたい、もしくは副都心線に乗りたい、副都心線に乗りたい、まだ3歳だから言葉もちゃんと発音できないから、副都心線に乗りたい、副都心線に乗りたいってことをずっと言ってるわけですよ。その電車に乗りたいアピールなわけね。で、まあ可愛いじゃん、電車が大好きなんだなと思って、で車をさ、ドア閉めてバタンって閉めて、こう発進して車内でいろんな話をして、いや白井さん今年は大変だったんですよね、でもすごい大躍進だったじゃないですかみたいな話が、ありがとうございますつって、ところで坊やは何歳なの、副都心線に乗りたい、 副都心に乗りたい。ああそうか、副都心線が大好きなのか。そうか、ボヤは将来運転士さんになりたいのかな。最強点に乗りたいの。最強点に乗る。あのね、家に着くまでの30分の間一度も俺は人間として認識してもらえなかったっていうすごくね、家に帰るまでの30分俺はその3歳のお子さん相手に何回も年齢と将来なりたいものとお父さんとお母さん大好きとか好きな食べ物はとかで、かわいろんな方向から子供が受け答えしやすいよ。何も俺はあれだよ、そんなさ、2011年果たしてどうすればこの不景気から脱却できると君は思うかなとかさ、このね就職なんのこの、まあ、就職氷河期なんか言われてるけど君は将来どういう風にそこら辺を考えてるのかなとか言わないんだよ。単純に最近はどういうテレビが好きなのとか聞いても全部ね、福都鎮天に乗りたいっていうもう即答だよね。もう電車に乗りたい欲しかアピールしてくれないっていう。でそれが実のお父さんにもそうだからね。実のお父さんもほらね、年聞かれてるぞ、ほら年答えたらどうだ、大経典に乗りたい、おっとお父さんと認識してくれてないなっていうやっぱ3歳ぐらいの子供いいね、すごくね。俺だ5歳ぐらいじゃダメだと思うんだよ、あの感じ。5歳ぐらいだとそれこそね、言っちゃうんで自分の名前とか言うじゃん、名前はって聞いてちゃんと副都心で乗りたいって、すごい折れない心ね夜の10時ぐらいに電車をひたすら乗りたい。やっぱ子供ってのは面白いなと思ったのが、ね、去年かなと。年越しがま、なんか毎年毎年いろいろ年越しは考えるんだけど、何かしらやろうかなって。で、ね、またいつもあの毎年さ、俺とか佐原君を呼んでくださる、忘年会に呼んでくださる方がいて、でそれを今年も呼んでくれたんだけど、俺胃腸炎が微妙に治らずにずっと、2011年になってからあのカスタードクリームをお子さんにね、子供にどっかの子供にあげたあたりから神様がどうやら許してくれたみたいに、だいぶ良くなってんだけど、年末ぐらいは言うても結構不安定な状態で、お腹にずっと爆弾を抱えた状態の、あのザクみてえな状態ですよ、ね、コックピット以外のとこ疲れたら爆発するような状態だったから、なんかそれであんまりさ、その31日ハメ外して行ってお腹痛くなってもなんか申し訳ないなと思って行かなかったりとかさ、あと俺ちなみに28日から12月28日から1月の4日まで8連勤っていう、仕事納めが31日の16時半で仕事始めが1月1日の8時半っていう、なんていうの、なんかもう16時間ぐらいしか正月休みがなかったから、なんかねそういう年末年始は特にそういうなんていうの、カウントダウン的なことはせずに普通に洗濯物を干していたら年越しをしていたっていう、ここ最近中でもかなり残念な年越しをして、でまあ今年入ってそんな、そうカスタードクリームあげたりって感じだから、特に年末年始なこれってことはなかったんだけどさ、ただ一個ね、初詣をそろそろ行きたいなと思う年になったね。ちっちゃい頃正月うちの家族は必ず初詣に行く家だったわけです。もうそれこそ1月3日とか2日ぐらいに必ず行く、ね、家だったんだけど、俺はすごい嫌いだったね、初詣が。だってさ、せっかくだよ、ザクザクに財布が潤ってるわけじゃない、お年玉というものによってもうパンパンなわけじゃない、500円玉とかでもう全部カード出すにつぎ込みてえと思ってるわけじゃない、心はもう突っ込むしかねえと、このおばあちゃんがくれた500円玉をいかに突っ込んでやろうかっていうことしか頭にない状況だから、すぐ遊びたいのに初詣っていうところに連れてかれてさ、なんかさぞかし楽しいお祭りなのかな、水着のお姉さんがいっぱい踊ってるのかなとか、子供ながらなんかね、ブラジルのあのリオのお祭りみたいな感じなのかなと思ったら、なんか長い列をずっと並んでなんかお祈りするだけみたいな、あのイベントがすっごく嫌いで、浜屋ってあったじゃん、浜屋をうちの家はね、必ずなんていうの、買うというか、ほらな、更新、家の更新じゃないけど浜屋更新あるよね、なんか浜屋1年使ったらあれなんだ、あれなんかお寺持ってって新しい浜屋にするってのあったじゃん、浜屋ってすると俺は何のことか分かんなくて、浜屋って何、浜屋って何って言ったら、そのうちの親が書いてくれて、字で浜屋ってこうやって書く、そのありがたい嫌なのよと、字でさ破る嫌って書くぐらいだからさ、俺としてはだよ、もうガーゴイルの心臓とかを貫くようなわかんないけどすげえ武器なんだと思うじゃない、浜屋っていうぐらいだから、もうバンパイアの心臓一突きですよ、そのもう射程距離が3キロぐらいあるね、そのもうなんかゼウスとかが撃つような、ぶっ放すような、もしくは古代兵器の古代文明に存在していた衛星のレーザー砲みたいなものが浜屋と呼ばれてたのかなぐらいワクワクしたら、なんでかかね、ただの棒にさ羽みたいのつけたら浜屋、あ、笠原さん浜屋ってなんか言いたことあるんですか。
いや、浜屋って、うん、ちゃ ゃんとした矢だから、うん、今言ってたら弓でしょ完全
に。違う違う、矢だよ、矢の部分を俺言いたかった。矢の矢でもさ、もっとかっこいい矢だと思うじゃん。あ、だってお前、お前、お前、あの浜屋でお前ガーゴイル倒せると思う？じゃあお前の目の前に今バイオハザードみたいになんかそういろんなのが出てきた、出てきてさ、お前はあの武器がだよ、あの浜屋しかなかったら戦えると思う？
全力で投げるわ、とりあえず。
あれ先っぽ尖ってないじゃん、だって浜屋で。そういうのもすごいもうがっかりだったんだけど、さすがにこの年になるとあれだね、なんか初詣とか行こうっていう気になってまた結局行けなかったんだけど、なんか来週ぐらいとか、来週とか行っちゃって大丈夫なのか。初詣なんだからお前よ、お前5日以内に来い、この野郎って神様に言われるかな。オリンポス十二神に囲まれるかな。なんでオリンポス十二神なの。ゼウスとかポセイドンが来て、お前何1月の23日になって来てんの、この野郎みたいな。いつだよお前、2月入ってんじゃんかよお前、2月入って初詣ってふざけんじゃん、初じゃねえよこの野郎みたいなこと言われるかな。なんかその近いうちに行っとこうかなと思ったりとかね、知ってる次第でございますっていう、まあこんな正月年末年始だらだらと喋りましたが、今週も最後まで聞いてください。まあなんつうかさ、こう年を重ねるにつれて年越しがどうでもよくなるね。あの年越しの瞬間はなんかちっちゃい頃はね、カウントダウンのあの瞬間、ジャンプして地球上にいなかったぜ俺その瞬間みたいなこと言ったりして、お前はじゃあもう年を越せないんだぞ、お前はその瞬間地球にいなかったってお前自分で言ったんだからな、お前だけ1998年のまんまだぞっていう、やだよやだよごめんなさいってなったりとかしてたなとか、もうなんかこの年とかなると別に11時ぐらいに寝ちゃおうかとか、もう本当に普通に洗濯物部屋干しで干してたら年越してたからね、気づいて時計見たらなんか12時10分ぐらいになってたからね、あ年越してるみたいな。 AD 笠原くんは12月の27日去年の12月27日もう土年末の時に、なんと最後の砦である電気が止められて電気ガス水道全部止まったっていうのが年末の過ごし方だったっていう。お前すごいな、お前すごいな、この世の中にな。もうあの年末のかなんか一家団らんの時期に、部屋で真っ暗な部屋でもう水すら止まってるところで携帯の電池だけで電気だけで過ごしてたっていうのがもう目の前に生きてるエディ笠原くんって、なんかもう悲しいよ、もうやめてくれよ、もう新年早々よ、もうカスタードクリームの自慢したりとか、カスタードクリームの自慢してねえけど、なんかそんな年末年始の話もまあダラダラダラダラして、ちゃんと今日はね、年始にふさわしくちゃんとこうなんていうのかな、やっぱり俺はもう2011年から俺はよ変わってきてると思うからよ、もっと DJ としてもっと成長したと思うから。なんで田中邦衛みたいになってきちゃった、ヤンキーやってたら田中邦衛みたいな、不思議だねこれ。やりてんだ俺はよ、だからよ俺はよ、もうなんこれ中途半端すぎるわね。やっぱりね、もうこれくだらない話ばっかりしてたらいい加減もうね飽きられちゃいますからね、やっぱり僕は大切な話もどんどんしていきたいなと思いましてね、まあ、若者たちに、あのね、みんなにはなんていうのかな、こう忘れられない人っている？忘れられない人、もう忘れようと思っててもなかなかこう頭から離れない人、まあ、ずっとその人のことを考え続けるっていうよりは、なんかちょっとした瞬間にその人のことを思い出しちゃったりする、そんなことってみんなにはあるかな、どうかな10代のみんな。さよならだけが人生だなんてね、まあ、これあのイブセ・マスジ先生がまあ昔漢詩を訳した時の言葉だけどさ、さよなら、たとえさよならしてもなんていうの、こう記憶の中でずっと生き続けるそんな人ってみんなにはいる、どうかな。僕にはそういう人が実はいるんだ。どうしても忘れられない人が僕にも一人いる、まあ、一人だけじゃないな、何人かいるな。もう嫌いすぎてもうムカつきすぎて忘れらんねえやつがそりゃそうだよ、別に好きな人とかとことり忘れるでしょ、そりゃそこら辺の立ち直りの加減は俺すごい早いから、そういうのはあれだけど、もうムカつきすぎてもう嫌いで未だにもうそれこそ10年前のやつとかでもさ、ほとんどないよ言っとくけど、俺はあの好きでも嫌いでもどんどん忘れてくってのが俺の特性だから、なんつったって3ヶ月リセットっていうのがあるからね、3ヶ月間会わないと人見知りに戻るっていう人間だから、基本的にはどんどんそんなね嫌いって感情も忘れてくんだけど、まあ僕にもほんと数人ですけど、あの思い出すと嫌なやつだったなあいつってのがいるわけですよね。で なんていうのこう思い出すたんびにやっぱりちょっとイライラするわけ。 そいつと会ったいざこざ思い出すたんびに今でも常に思ってるわけじゃないけど、ふとした瞬間似たようなことが起きて、あいつ あの時あんなこと俺に言ったよと思ってイライライライラするわけ。でもね、でもね、じゃあそうここまで聞いて判断しないでほしい。それだけって悲しいと思わない、ね、せっかくさ、せっかくだよ、この地球で出会っただよ、ね、そんな憎しみあったまんまさ、もう二度と会わない、それは悲しすぎると思わない、ね、そんなのって辛いじゃん、ね、だからなんていうのかな、今日みんなに僕が教えたいことってね、そのどうすればそいつと出会えたこと、その今でも大嫌いなあいつと出会えたことを幸せに感じられるかってことなんだけど、なんか生活している上でさ、イライラすることっていっぱいあるじゃん、結構いっぱいあるじゃん。いやもうぶっちゃけ言ってこうぜみんな、綺麗事は言わなくていいからな、あるじゃん、しょっちゅうイライラすんじゃん、やっぱ何かとイライラするじゃん、コンビニとかでもイライラするじゃん、もう全然お前こんだけ並んでんのレジ入んねえのなみたいなあるじゃんね、イライラすることっていっぱい、まあ、僕は結構短期ですからしょっちゅうイライラしてるんですよ。でね、そういう時にだよ、なんかまあイライラしちゃった時に全部その嫌いだったやつのせいにするっていうこれ画期的だよ。なんかイライラしてるときにその未だに忘れられないあいつのことを思い出すとよりイライラしてくんのよ、わかる？ほんなんもなんも何十分並ばせんだよこの店はよってイライラしてるとこで、そうあのムカつくやつのことを思い出すと、あいつはそうだこういう時に限ってあいつはもう偉そうに俺のこと上からあイライラしてきたってなると、何のことでイライラしてるか分かんなくなる絶対。あれどっちで俺イライラしてんだろう、このすげえイライラする感じは今目の前のファミレスの対応が悪いからイライラしてんのか、あいつを思い出してることによってよりイライラしてん、どっちだこれってなるね。ここまでいいですか、これここまでいいですかね。だからこのイライラミックスですよ、イライラ混合って僕は呼んでるんですけど、イライラ混同現象が起きるわけですよこの時に。これ大事です、この混合現象は。イライラミックスしてる状態の時に、例えばさ、なんかお店の対応がすげえ悪いとかさ、すげえ態度の悪い客が割り込んできたっていうイライラはなかなか解消できないけど、もう何回もそれこそ10年前のムカつくやつのことって何回も思い出したたんびにイライラするってことは、同時に対処法ももうあるわけじゃん。 あいつとはいいんだもん、あいつは結局俺とはもうとことん気が合わなかったんだよ、あいつは。別にあいつがとことん嫌なやつっていうよりは、なんかもうなんかその DNA レベルでお互いこう反発し合ってたんだよなっていうような、それぞれあるじゃん、そのイライラを収める方法、それを使えるわけだよ。そういう時にこのすげえイライラ今後でミックスになってる時に、このすげえマナーの悪い客のことはどうにもできねえけど、まあいいんだ、あいつはあいつで好き勝手に生きてんだろ、いいんだ、もう二度と会わねえからよと思うと、だんだんイライラが収まってくっていう、これは僕はね、新しいスーパーネガティブ理論としてね提出、これマジでやってみよう。俺最近これをやるようになって、あいつと出会ったのも意味があったなと思うようになった。いや本当だって、これ嘘だと思ったらね、みんなやってみ、これ自分がなんかでイライラしてる時にムカつくやつのことを思い出して、よりイライラさせて、どんどんもう自分の爆発寸前まで行って、もうあいつは最悪なやつだったよっていうことによって、もともとのファミレスのイライラもなくなるっていう。そういう風にして、なんていうのかな、全ての出会いをプラスに変えていきたい、うん。いやこれいい話だよこれ。そんなあれだよ、だってな、そんな全ての人たちそんななんかあれ素晴らしい出会いがどうこうとか話じゃねえだろうがこの野郎あんこの野郎、もう新年早々聞きたくないわそんなの。これ本当実用性があるしね。そうなるとほら、いつまでも忘れられないあいつのこともこの先もずっと忘れずに済むと思うんだよね。60歳ぐらいになっても中学校の時のことでイライラしてるってさ、どうなんだそれどうなんだ。60歳ぐらいの時になんか保険会社とのやり取りでイライラしてる時に中学校の時のクラスに嫌なやつのこと思い出すんだ。それどう、あれなんかちげえ気がしてきた、それちげえ気がしてきた、すごい。これスーパーネガティブ理論でね、スーパーネガティブ理論っていうのはあのこのラジオの最初の頃言ったけどね、ネガティブってことをなんかことさら悪く捉えるんじゃなくて、しかもそれをなんかさ無理やり自己啓発みたくポジティブに変えるんじゃなくて、もうとことんネガティブになればそれが意外と 生きやすさにね、生きやすさにつながるからって、例えば明日なんかそのなんていうの、合コンがあるよ、明日合コン誘われたよ、で待って、俺が合コン誘われることなんてあるわけない、もう絶対これなんかもうあれで罰ゲーム的な合コン、なんか東北のどっかの廃村の井戸の底とかでなんか半透明につけた女の人たち、明治時代っぽい感じの女の人たちとのなんか合コンで、気づいたら黄泉の国に連れてかれるんだよと思って、次の日行ってみたら意外に原宿で普通の合コンで、ちょっと女の子たちから無視されるぐらいだったら、あれ思ったより良かった相手人間ねみたいになるっていうのが、これスーパーネガティブ理論ね。とことん悪い方に考えとけば、そんなに悪くなかった時にむしろよく感じられるっていう、その中の一つで、このね、これを組み込みたいな、このスーパーイライラ解決方法、イライラミックス方法みたいな、これぜひ皆さんね、日常生活で使ってくださいというのを、僕はもう新年一発目から使ってっから、これ最初のバイトから使ってっから、これあとね、新年でね、特にこう新年どっか行ったとかね、話せればいいんだけど、ハワイ行ったとかグアム行ったとか言えばいいんだけど、まあさ言ってますけど、もちろん、まあ、このラジオももちろんね、ロサンゼルスから毎週お送りしてますからハワイとか行っても、まあ、もう喋ることがないから、海があるぐらいだから、ハワイって言ったらねあのバイオハザード4っていうもう超人気作をこの間見まして、 DVD でバイオハザード4って言ったら、もうありとあらゆる老若男女問わずに愛される映画ですよ。あの1は普通に面白かったっていう、あのバイオハザード1はっていう今から4を見た感想を喋んのに、なんで最初に1は普通に面白かったって言っちゃうの。もうそれ言っちゃったら4は普通には面白くなかったんだってことになるでしょうか、サール君。やめてよ、俺の脳みそを勝手にじっくり回すの。バイオハザードシリーズを僕は全部見てんですよ、ね。まあ、1は本当に普通に面白かったんですけど、まあまあまあ、その後のはなんつうかな、あの、まあ、バイオハザード見たことない人はもうどういう映画かって言ったら、まあ、ラブロマンスでございますよね。あの学園ものの青春ラブコメディみたいな感じ。そう、あの保健室で流行った T ウイルスっていうのがこうクラスに広まって、それがあの一目惚れしちゃうね、恋のウイルスなわけですよT ウイルスっていうのが一目惚れをする代わりにゾンビになるっていう惚れ薬なんだけどゾンビにもなっちゃうっていう、だから好きなあの子に使うべきか使わないべきかみたいな、そういうのが繰り広げられるのがバイオハザード学園物語ってやつなんだけど、まあそれと違うバイオハザードの方は、まあその T ウイルスっていうさ、なんか最近この子咳と熱が収まらなくて、それから私の腕をやたると噛むんですよみたいな、そういう T ウイルスっていうのがすごく流行るわけですよ。こうちびっ子たちがみんなゾンビになる、あらゆる人がゾンビになって、えらいこっちゃやみたいなゾンビ珍騒動みたいな、なんていうの、なんかそういうのがあるゾン、もうだって見てない人にネタバレせずに言おうとしたらそれぐらいしか言えねえだろ。まあゾンビ映画なんだけどさ、まあ、僕はゾンビ映画が大好きだから、高校生の時からジョージ・エロイメロをはじめかなり多くのゾンビ映画を僕は見てるから、ゾンビ論を始めるとちょっと 2,3 時間かかるから、そこはちょっとね止めとくけど、バイオハザードも僕は結構1は何回もここ押すね、1は普通に楽しんだわけですよ。で4を見た感想ね、あのね、要所要所でまあアクションシーンがあるわけだよ。ゾンビがわーっと襲いかかる、肉をくれーと襲いかかってくるわけ。最近野菜しか食べてねえからお前の生肉をくれ、医者からも止められてるんだけど肉をくれってくるゾンビたちがわーってくるときに、主役のミラジョボビッチがこうわーわーわーって戦うんだけど、その要所要所のかっこいいシーンを全部スローモーションにするわけ。もうアクションシーンほぼ全部スローモーションよ。前編通して2時間の映画の中でもう何十回って出てくるアクションシーンの決め技ピッっぽいところ、昇竜拳みたいなとこ放つとことか全部スローモーションにすんの。もうそれがめちゃくちゃテンポ悪くするわけよね。それがアクション映画とか普段見てる人間からすると、なんでこのさスピード感あるゾンビとの一騎打ちのとことかさ、なんか集団のゾンビをかいくぐって振り向いてショットガン撃つみたいなシーンとかをなんでいちいちスローモーションにしちゃうかなって。別にそこは普通に撮ってスピーディーにカメラ回せばさ、スピーディーでかっこいいシーンになるのにみたいに風に俺は最初思って見てたのね。でなんかもう納得いかないなと思ってもう一回見たわけよ。で何でも話によると聞くと、あの監督さん、バイオハザードのシリーズ全部を撮ってる監督のポール・アンダーソンっていう監督と、主役をやってるミラ・ジョボビッチっていうすごい綺麗な女優さんは夫婦なんだってね。でそれを俺知ってもう一回見たのよ。そうするとね、ものすごい夫婦愛に見えるね。もう俺の嫁を見ろっていう映画でしか見れないのよこれ。本当にこれからバイオハザード4を見る人に一番おすすめしたい見方それ。 もうあれをゾンビ映画とかアクション映画とかって思ってるからダメなの。最初に言ったラブロマンスなのよ。俺の自慢の嫁を見ろ、こんなに綺麗なんだぜ、こんなにアップにして、こんな格好でスローモーションにしても、まあ綺麗だ、俺嫁が大好きっていう映画に見える。ほんと見えるから。俺その2人が夫婦っていうの聞いてから見たらもう楽しくて、うわー、なんかこの今一生懸命ゾンビと戦って、この飛び膝蹴り飛び蹴りみたいの食らわせてるとこって、これ多分監督ニヤニヤだったんだろうな。うわー、もうなんでそんなに美しいんですかマイワイフって思いながら撮ってたんだろうなって思うよ。なるからバイオハザード4マジで。だってもうミラジョボビッチのアップばっかりだから。だっていろんな役者出てるけどミラジョボビッチの顔しか覚えらんねえもん。それぐらいアップとスローの連続だから。あれは2人のなんかね、なんか結婚する前のお子さんが生まれたのかな。2007年ぐらいに婚約かなんかして、その時にはもうお子さんがいて、正式に結婚したのは去年なのか2009年だから、ちょうどバイオハザード4をこう撮ったりとか作ったりしてるぐらいの時のらしいのよ。だから絶対あれ結婚式のビデオで流すつもりだったぜあれ。うちの嫁、うちの嫁自慢的に、うちの嫁がゾンビと戦うとこんなに絵になるよ。もうだから俺今一番おすすめの映画バイオハザード4。普通に見ちゃダメよ、普通にアクション映画とかゾンビ映画と思っちゃダメ。それもう全然なんてことないからあの映画だけど、ラブロマンスとして監督の愛として見ると、うわー、こんだけ愛される奥さんは幸せもんだと思うようになる。でね、全部見直したのよ。ちなみにこの俺はこの本当新年入ってから1、2、3、4全部今までリアルタイムで見てきたの全部見直したら、だんだんそれが顕著になってるね。1の頃はまだ多分出会いたてだから正直ないのよ、ほとんどそのミラジョボビッチドーンと恋みたいなシーンがあんまなくて、まあなんか、ああ、なんかもうあれじゃない、可愛いだけかと思ったら、まあまあいい芝居する子なんじゃないかぐらいの撮り方なんだけど、2ぐらいからんみたいな感じになってくる。2ぐらいから要所要所で、お、今ちょっとミラジョボビッチだいぶフューチャーしてねえかみたいな、好きなタイプとかちょっと教えてよぐらいなのよ監督なんか。3で結構来てる、3からね、だいぶね、可愛いんだよ。あー、撮影終わったら一緒にサイゼ行きたいなーみたいなのが監督の思いが伝わってくるから、それを思ってみると5が楽しみでしょうがないんだな。もう5ゾンビ出てこねえんじゃねえのって俺の中で今もう。5は分かんねえけど、なんかミラジョボビッチの幼少の頃からのシーンからなってさ、もうなんかゾンビなんて言うても30秒ぐらいしか出てこないでさ、延々とミラジョボビッチがどんだけ綺麗か、まあ綺麗な女優さんだからやっぱ絵になるんだけど、それが延々と続く映画になりそうで、むしろそれは大歓迎なんだ俺としては。そう思ってみるとあの映画本当に面白い。あの映画つながりでこの間ちょっと面白かったのが、去年からツイッター始めて、まあ、結構いろいろ僕は楽しんでやってる方なんだけど、ツイッターやってて面白いなと思うのが、いろんな人のいろんな話をさ結構聞けたりとか、いろんな人がさあのリプライでいろんな自分の話をさ、映画の思い出だったりとかお正月の思い出をさ直で送ってくれてるのは結構嬉しくて、この間映画のツイート俺よくするわけよ。映画の感想とか夜中の誰もいないツイッター上に誰もいないぐらいの3時4時ぐらいにみんなのあのねツイートあんま汚さないようにドラーって映画の愚痴とかを喋るんだけど、その時間帯で起きてる人から映画のツイートが来てさ、あの積んだ話をツイートしてくれた人と同じ人だったんだけど、まあ、あの笠原くんのお知り合いらしいんだよね。笠原くんとのなんか仲良しの人らしくてさ、笠原くんからバックトゥーザフューチャーを見た方がいいと。なんでもその人はバックトゥーザフューチャーを知らなくて、珍しいんだけど、あんだけの、ね、有名映画をまだ見たことないから、エイディ・カザール君が一回は見た方がいいよって、だからバックトゥーザフューチャー借りて見てごらんと言われたんだと、その子は。でその子がカザール君からもらったヒントっていうのが、博士が重要なポジションだと。どうやらその博士っていうのが大活躍するらしいと。ハ行だと、タイトルはハ行だと。そしてシリーズものらしいっていう、この3つのヒントをもらって、あのビデオ屋さんに行ったらしいのよ。で借りてきた映画が羊たちの沈黙っていう、このもう最高だよね。バックトゥーザフューチャーを、名前もだからうろ覚えになっちゃったんでしょ多分。 バックトゥーザフューチャーっていうのタイトル多分1回ぐらいしか聞かずに、なんか確かハ行だったみたいなのが多分ソロコンの中で残って、そういえばなんか笠原さん博士が大活躍とか言ってたな、そういえば笠原さんなんかシリーズもんだよとか言ってたなって帰ってきちゃったのが羊たちの沈黙って、もうそれよすごくねえかおい、タイムスリップする話から急にカニバリズムだよ、もうねえ、隣近所のひょうきんなドク博士が まさかのレクター博士だよ、刑務所の中にいる脳みそ食っちゃう博士なんだよ、そのさ180度転換プリ、しかもまあ羊たちの沈黙すごく面白かったんですけどっていうあれいいね、そういう感じがあるんだと思って、まあでも全く聞いたこともない映画のタイトル一回言われたぐらいじゃ多分覚えられないし、ただそういえばなんかハ行だったら、なんか最初ハゲフフの方のなんかから始まって、確か博士が大事でシリーズもなったら確かに選択肢は結構あるわな、でバックトゥザフューチャーと羊たちの沈黙ったら同じぐらい有名映画だから2個取ったらあれどっちだっけみたいになるわな、いやーいいね、そうもういいね、だからなんか結構ねツイッターも今年もなんか楽しんでいこうかなと思ったなっていうところでございますね、まあ、今週結構なんだかんだでベラベラ喋ってるとこかなっていうわけで、そろそろメールいっときますか、今週のメールテーマは新年の抱負ということでございます、じゃあどんどん参りましょう、ラジオネーム猫かぶり、今年の抱負やりたいはい以上です、猫かぶりは以上です、やりたいと頑張れ、さあ次行きましょう、ラジオネーム天然パーマ555号、センター間近でラジオを聞くのが遅れてもう遅いかもしれませんが、おお受験生か、新年の抱負を送りたいと思います、今年は大学に受かろうがなかろうが自分でポッドキャストをやりたいと思う、その時になったらいろいろ教えてください、そうだな、まあ今日言った通りあんまり性癖とかいやどんどん出してよむしろオープンにすることによってね、新しい性癖を見つける可能性もあるしそっか受験生か頑張れ、もうこの時期が一番追い込みとかだもんね、もうそうだよね、ラジオネーム絵描きの黒猫、今年の抱負腕立て伏せ連続で200回できるようになる、これもう抱負というか目標だわな、ここで腕立て伏せの魅力について 2,3 ほど語らせていただきます、まず腕立て伏せで鍛えられる箇所は上腕筋と胸筋、女の子にモテる頼りがいがあると思われる男は肩パッドを入れてるのと疑われるぐらい決まって肩ががっしりしているものであります、そのぐらい肩周りの筋肉はセックスアピールとして最重要であると私は言いたい、鍛え上げられた上腕筋や胸筋の盛り上がりはスーツの上からでも分かり、それだけで女性は私を抱いてと寄ってくること間違いなし、間違いなしって言っちゃって続いて腕立て伏せのもう一つの魅力、ただでできること、普段からジムに通うどころかブルーワーカーみたいな、器具を買うことすら財布の中身を、躊躇してしまう私でも腕立て伏せならどこでもできる、思い立ったらすぐにできる、それもただでできる、こんなに素晴らしいエクササイズが他にあるでしょうか、いやない、これどっかの業者の方なのかな、というわけで今年はとことん腕立て伏せを極めてモテモテの体になろうと思いますっていうことなんで、もう腕立て伏せだけやっててモテモテになれんのかな、らしいよ猫かぶりくん、今年やりたいってことだから腕立て伏せをいっぱいやるといいらしいよ、次ラジオネームダンコン、今年の抱負、2ヶ月前から自由に使えるお金を増やすべくトイレットペーパーのランクを2段階落としました、そしたら今の今まで人間国宝が健康一滴の思いで作った老細工を扱うがごとく大切に慎重に優しく腫れ物に触るようにしていた使用していた肛門が悲鳴を上げました、乙女の柔肌よりもオードリーヘップバーンの唇よりもプリプリピッチピチな私の肛門が粗い粗いサンドペーパーのような紙やすりのそれに近い安いトイレットペーパーでもってガシガシ削られブラッドを伴う痛みを訴えてきたのです、ということで今年の抱負、肛門を鍛える、もしくは鋼の肛門を移植するということで、誰かくださいっていうひどいわ、もう腕立て伏せをいっぱいしてモテモテになってやりたいっていう、それ合体の抱負だけどいれば肛門を鍛えたいっていう とこでございますね。あと豊富じゃないんだけどもう一個ちょっと嬉しいメールですね、ラジオネームこの子も受験生マルコ、この間の放送で白井さんが言っていた自由帳にマス目を書いてチェックを入れていく、あの出席簿ごっこですよ。僕は小学校の時に出席簿であのチェックを入れていくのがやりたくてしょうがなくて、家帰って自由帳にマス目を引いてそこに延々とチェックを入れていくだけの遊びを一人でやってたって言ったら誰にも理解されないっていう、そういう遊びをやってたって話なんだけど、あれ私もやりましたよ。私は幼稚園の年少の時に先生が名簿にチェックを入れているのを見てたまらなく自分もやりたくなり、家でメモ帳に延々とチェックを入れていました。お母さんにはメモ帳を無駄にしてと怒られました。今でもそのメモ帳は残っています。見たいわ、画像送ってきてほしいわ。私以外にもやっている方がいてびっくりです。私と白井さんはいいお友達になれそうですね。そうだな、じゃあこのマルコちゃんと一緒に遊ぶときは2人でねテーブルで横並んでマス目に延々とチェックを、会話も交わさず延々とチェックをね、で、あこの子丸を入れるタイミングとか分かってるわみたいな。そうなんだよね、ずっと斜線だけだとリアリティがなくなるから要所要所でねその欠席の丸とか入れたりするんだよね。そう、相対の三角とかね、相対はレアだからあんま入れないんだけどね、分かってるなこの子っていうのやるんだ俺は。うわ嬉しいな、やっぱいたじゃん、ほらもうやっぱラジオやってて何より嬉しいってこういうところだよ。もうあの誰一人にも理解されなかったあの遊びをやってる子がいたっていうね。あのぜひトランスフォーマーごっこやってた子もねぜひぜひ名乗りを上げてほしいな。トランスフォーマーごっこってあれだよ、トランスフォーマーの気になって戦うんじゃなくて変形をするっていうね、ヨガの走りですよ。あの畳に大の字になって寝て今俺は飛行機だって思いながら腕と足をゆっくり動かしてトランスフォームってロボットになってか遊びなんだけど、それやってた人いたらメール送ってください。というところでございます。来週のメールアドレス、来週というか再来週なんのかな、通常放送どうしようかな、メールアドレス特に決めてどうしよっかな、どうしよっかな、なんか決めてないな。映画にしよっかな、なんか映画だったら何でもいいよ。あ、おすすめの映画とかじゃなくてもなんか映画館行った思い出とか、あの映画を見に行った時の思い出とか、とにかく映画にまつわる思い出エピソード何でも、どんなものでこんな映画が見たいとかでもいいし、こんな面白い B 級映画ありますよとか、どんなものでもいいです。映画にまつわるエピソードを送ってきてください。メールアドレス time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。さあエンディングでございます。一つ告知があります。私が今やっているバンドネコロマン、今ちょっとこの音楽流れてますが、このネコロマンというバンドが、2011年一発目ライブが決まっております。1月の14日、山手線大塚駅からね徒歩1分ぐらいのところにある大塚ディーパというライブハウスでやります。時間8時半ぐらいからだいたい出演します。チケット、前売り1000円、ドリンワンドリンク込み1500円となっております。もし見に行ってやってもいいぞという方いらっしゃいましたら、メールの方にお名前と枚数を記入の上、懸命にネコロマンチケットと書いて、メールをお送りください。予約ができます。ぜひぜひお越しください、よろしくお願いします。笠原くんが今ちょっとお芝居をね頑張ってるんだけど、その共演者の方で一人、なんでバイオハザードシリーズは撮り続けてんのっていう方がいると。その方分かってないね。いや俺もね、俺もついこの間まではそうだったんだよ。なんで、なんか正直言うとなんか2、3とどんどんつまんなくなってきてるけど、これ大丈夫なのかと思ったけど、分かって、妻への愛なんだよ。だから1の時にあったゾンビ映画特有のなんかねハラハラ感とかね、いい具合のアクションっぷりがなくなったのはね、きっとねあの妻への愛が勝っちゃってるから。もう4がすごいから、本当俺プロポーズに渡されたらね、OK 出しちゃうもん。これぐらいあなたのことが好きなんですって言ったら、あれ新しいなんか妻への愛情表現だな。妻を主役にしてゾンビ映画を撮るって。 4、あ、でも4を制作時点だとまだ結婚してねえからな、多分あれだからそういうことなのかもしんねえ、プロポーズ的なことだ、多分そうだ、2009年結婚ってことだから、2009年にバイオハザード4は公開されてるから、作ってるの多分2008年とかの話でしょ、だからプロポーズ的なんだよやっぱあれは。ってことは5がいよいよ俺の嫁を見ろ的な。いやー楽しみだわ5、もうやってほしいわ早く。どれぐらいなってんのかマジでイメージビデオ見たくなってんだぜ多分。ミラジョボビッチのイメージビデオみたいな、もうゾンビが後ろで踊ってるだけみたいな感じの、もう楽しみだわ。さあ来週、そしてかねてから告知していましたスピードウェイスーパーママチャリグランプリ、グランプリ特集さんのおかげで行ってまいります。その模様をですね来週の放送では流そうと思ってますのでお楽しみにしていてください。まあなんだかんだ新年の挨拶も6人しなかったタイマーシムでございますが、今年も頑張って2011年も頑張ってまいろうと思いますので、皆様どうかよろしくお願いします。それではまた来週。